サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルドラムのリナです。今回は私が一人で担当します。お願いします。キャッチアップ一人で喋るの初めてですね。なんかすごい新鮮な気持ち。長くやってきたので、いろんなスタイルで収録も試してみようということで、今回はこういうトライもしてみようかなという感じです。前回は友がね、一人で夏休みの自由研究をやってくれてたり、楽しい回でしたね。今回は8月21日に開催されたスキャンダルマニアプレゼンツスキャンダルカラオケナイトボリューム2を振り返っていきたいと思います。来てくれた皆さんありがとう。すごい夜になりました。本当にすごかった。もう予想外のことがてんこ盛りに詰まってました。まずはカラオケナイト後の私たちのコメントを聞いてみてください。
カラオケナイト終わりのスキャンダルです
。お疲れ様
でした。お疲れ様でした。
楽しかったね。
ボリューム2だったので、はい、5年ぶりの開催だったんですが、はい、今回もみんなパワフルでしたね。
すごかった、
うん、頭から
本当に
声出た。
よく耐えるね、あんたね。
本当にね、今年は春風から始まったね、
はい、しかもまあそのメロディーもそうなんだけど、うんうん、普段みんながやってくれてる、うん、なんて言うんですか、
おいおいとか、
そう
掛け声もね、
掛け声も一緒にやってくれるから、
すごかった。
とんでもなく体力使ったんじゃないですか。
息継ぎなかったもん
ね。今日はよく眠れるんじゃないみんな。
本当にね、喉をいたわってくださいね。
本当にね、休めて、はい、温めて。
しかも開演直前にめちゃくちゃゲリラ豪雨で、
そう、やばかったね。
会場もちょっと危なかったんですよね。
そうなの。
ステージのね、ほんと袖ギリギリぐらいまで
結構、うん、水がね、来ちゃって
水かさ増してて、
そうそうそう、こんなの初めてだったね。
初めてだった。なのでちょっと急遽みんなには一時避難してもらって、うん、もう一回入り直してもらうっていうこともあったんですけど、
ね、あの対応すごいよ。でも、
うん、いやみんなが本当にさ、もう文句を一つも言わずに、うん、ちゃんとスタッフの指示に従ってくれたから、うん、ちゃんと開催できたんだと思います、うんね、本当に、ね、
感謝ですもん
ね。
いろんなことにね、スタッフもそうだし、うん、お客さんもそうだし、うん、なんかもうすごくいろんなつながりというか絆を感じれた記念日でしたね。
そうね、はい、キャッチアップの収録もしたね。
そう、
うん、
そうです。
サウンドロゴか、
うん、そうです、
はい、
どうなってるか、うん、
上手だったね、みんな。
え、めっちゃうまかったんだけど。
めっちゃうまかった、うん、本当に。
なんていうの、その一回聴いてもらったじゃん、
うん、明治ブルガリアヨーグルトね、
その音源をさ、聴いてもらって、ちゃんとなんかそのディテールをさ、
う
ん、合わせて
くれ
た。そうだね、
キーもね、
うん、そう、
合ってた。
メンズも頑張って裏声出してくれて、
本当に可愛かった。
ありがとう。
それがあのしばらく使われると思うので、
はい、
皆さん今日だけじゃなくてこれからもキャッチアップをね、聴いてもらえたらなと思います、
うん、はい、
はいはい、そして改めて結成18周年でした、
うんうん、
はい、
ありがとうござい
ます。
おめでとうございます。
この間17周年だった気がしてる。
いや本当よ、
そう、ね、
全然そうよ、
世界記録しちゃったよ、
うん、
そうだよね、
1年更新したよ、
記録、はい、おめでとうございます。
引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします、ね。まだまだ、まあ、キャッチアップもそうだし、まあ、バンド自体もそうだし、うん、いろんな新しいことしていきましょう。
はい、
はい、引き続きまたメールもいっぱい送ってもらって、
待ってます。
楽しいラジオ配信にしていきたいなと思います、うん、イエイエイ、
はい、
というわけで皆さんこれからもよろしくお願いします。
お願いします。
それじゃあスタジオのリナにお返しします。
はい、ということでね、本番直後のテンション高めのコメントでした。もうね、本当にすごかった。カラオケナイトって一体じゃあどんなライブなのっていうことを改めて説明したいなと思うんだけど、まあ本当に生演奏のカラオケよね。ライブハウスでみんなでカラオケするっていう感じで、私たちが生演奏して、お客さんがボーカルっていうのをしてくれるっていう 日なんですけど、本当にファンクラブだからこそ成立するイベントっていう感じで、5年前やった時はその当時の、普通のワンマンのツアーとかでもお客さんの歌声のボリュームが本当にすごい時期で、こんなに歌ってくれるんだったらもう一曲まるまるお客さんに歌ってもらうっていうのを企画としてやってみたら成立するんじゃないかという冗談から、このカラオケナイトっていうライブが生まれたんだけど、本当にね、こうなんて言うんだろう、悪い遊び心みたいな感じで、まさかね2回目すると思ってなかったんですよね、自分たちも。だけど5年ぶりにこう復活して、5年分新しい曲も増えてたし、この5年っていうのはなんか最初の1年目から5年目、5年目から10年目の5年間とかとまた全然違う濃さのある5年間だったから、作ってきた楽曲もすごく特別なものがたくさんあったし、自分たちの気持ちをダイレクトに音楽にするっていうことをたくさんやってこられた時期だったので、増えてる曲とかもね、なんかね、すごいこうシリアスなものもいっぱい作ってきた時期だったから、でセットリストもライブ中にお客さんにセレクトしてもらってみんなで組み立てていくっていう感じだったので、本当にねもうリハも意味なかったのよ、4人でやるリハーサルもね。セトリもどうなるかなと思いつつ、なるべくたくさん曲を覚えてみんなのカラオケになれるように準備していったんですけど、春風から始まって、ラブサバ春戦と、ここまでは私たちが組んでたセトリだったんだけど、その後リクエストが続いて、スタンダードとかもやったんですよね。全然歌えてなかったねみんな5年前もスタンダードやって、もうこれはダメだよって、もっと歌えないとみたいなノリがあったんですよね。で5年後、今年もう一回リベンジということでスタンダードみんなで選んで、今年こそはという感じで挑んだんだけど、なかなか難しかったねスタンダードは。なんかレロレロ言ってましたねみんなでもその後こうメンバーが普通にダムのカラオケで他のアーティストの曲を歌うシーンとかもあったりして、ああいうのも特別感があってドキドキして楽しかったし、私は元気を出して歌ったんだけど、私普通のライブでもあんまり一人で歌うことないからすごい楽しかったし緊張したでもその後たくさん反応もらえたり、みんな嬉しそうにこう楽しんでくれてたので、やってよかったなと思いました。で8月もやったね。やっぱ結成日の時とかしかしない楽曲なんですけど、これは自分たちの今までのバンド生活、これからに向けてみたいなことを綴った一曲なので、演奏するたびやっぱ感動するし、特別な気持ちになる一曲ですね。でその後もみんなに選んでもらったりして、その中にハイライトの中で僕らずっとセレクトしてくれたんですよね、みんなが。でそれをやった時に、今までのカラオケとは違う気持ちにすごくなった。めちゃめちゃ感動しちゃった。こんなみんなではっちゃけよう遊ぶぞっていうイベントでこんなにグッとくる瞬間が生まれるんだってちょっとびっくりしましたね。ハイライトの曲に込めた思いも相まってだけど、こんなにね何曲も一つのアーティストの楽曲をフルで何百人もがバッチリ歌えるって本当にミラクルなことだと思うんですよ。全然普通じゃないなと思ってて、でそれは自分たちのお客さんの熱量の高さの証拠だし、一曲一曲を毎日本当に日常の中で 大切に聞いてくれてる結果だなってすごく思って、ハイライトは比較的新しい曲なのにこんなにみんなで歌える曲なんだってびっくりしました。すっごい嬉しかったです。本当にありがとうでいっぱいの一日でしたね。感謝感謝です。台本にも書いてくれてるんですけど、821は私の誕生日でもあるんですよね。今年で無事33歳になりました。なんかね、早くからバンドで仕事をさせてもらってるから、なんかめちゃくちゃ生きたなっていう感覚すでにあるんですけど、そういう話をね楽屋でちょっとしてたら、大野さんが33歳まだ始まってもないよみたいな話をしてくれて、じゃあ何歳から始まったと思う大野さんはみたいな話をしたら、50代かなみたいな話をしてて全然始まらへんやん人生って思ったでもこっから先が楽しくなるような誕生日だったな。今年すごいハッピーな気持ちで誕生日結成日迎えられて、本当にみんなのおかげで幸せなスタートをまた切れたなという感じがします。そう、コメントにも少しあったけどね、本当にすごいゲリラ豪雨になっちゃって、お客さんも準備万端で会場に入ってくれてたんだけど、一回避難してもらって全員外に出てもらって、もう一回入場してもらうっていうことになっちゃったんですよね。本当に平日だったから時間も1時間も押しちゃって、途中でどうしても退場しなきゃいけない人もいただろうし、地方から駆けつけてくれてた人には特に申し訳ない気持ちでいっぱいになったんだけど、なんだろうな、優しく対応してくれて理解してくれてすごく救われました。でライブもね、メンバーでちょっと内容削るとかも4人で話してたんだけど、なんとかねギリギリ用意してたものすべてできて、それは本当にスタッフのみんなのおかげでしたね。大慌てで準備してくれて、一回ねこう電気も全部落とさなきゃいけないみたいな事態になって、でもうなんとかスタートできたんだけど、 SE 流した瞬間音がバッて止まって、どうしようってなったりした瞬間もあったんだけど、もう一回かけ直して、そこもこうお客さんがこう盛り上げてくれて、本当にね一日中全員で協力し合って成立させられたライブだったなという感じでした。本当にありがとう、素敵な人たちだなと改めて思いました。でコメントの中でも少し話してたんだけど、会場のみんなとキャッチアップのジングルも録音しました。すごいね、私もこれ録音したやつまだ聞いてないので、どんな感じになったんかなって楽しみなんだけど、今日ここでねカラオケナイトバージョンのジングルも流してもらえるそうです。うん、一回聞いてみましょう。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ
メイジブルガリアヨーグルト
めっちゃいいめちゃくちゃいいの撮れてるすごいね、このライブの会場のエアー感もあって、なんかマイクに近い人のボリュームすごいねそうやな、男の子も頑張って高い声出してくれて、すごいいいの撮れてるやんこれかわいい、めちゃめちゃいいですね、これ大事に使っていきたいと思います。はい、ということでカラオケナイトの感想がたくさん届いてるようなので、今回もひたすらメールをここから読んでいきたいと思います。ロケットパンチよけれなさん、ありがとう。カラオケナイトお疲れ様でした。そしてりなちゃんお誕生日おめでとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。トラブルはありましたが、ファンやスタッフさん全員の協力で大事な記念日に4人のお祝いができたことを心から嬉しく思います。演者とファンの関係性はなんだか特殊だなぁと常々思っているのですが、日々の生活では お互い交わることはなく、それぞれの日常を過ごしていますが、それでも互いに幸せであるように、日々笑顔でいられるようにと願いながら、同じ気持ちでそれぞれの人生を進められていることがとても嬉しいです。いつも私たちを第一に考えてくれてありがとうございます。私たちの生きる原動力、そして人生のロールモデルは、昔からずっとスキャンダルの皆さんです。いつだって私の人生の誇りです。カラオケナイトはファンが楽しんでくれるからやるんだよと皆さんは言いますが、ファンからしたら嬉しそうに楽しそうにしてる4人が見られることが一番嬉しいし楽しいです。辛い時も楽しい時も、いつも私の人生と共に歩んでくれたスキャンダルの皆さんが、くじけそうな時、私たちは支えになれていたでしょうか。これからもなれるでしょうか。いつでも頼りにしてもらえるように、胸を張って私も自分の人生を進んでいきます。18周年本当におめでとうございます。これからも行けるところまで一緒に歩いていきましょう。いつもありがとう、ということです。ありがとう、素敵すぎる、嬉しい。いや本当にそうやね。ライブの時以外もやっぱみんなのこと考えてるもんな、ずっと。うん、なんか曲作る時とか、まあ、ステージ上がる時はもうそりゃさ当然だけど、喜んでくれるかなとか思いながらやるけど、やっぱ生きてる全てがあの制作とか表現につながる仕事だから、自分が普段何を思ってどういう風に生きてるかがめちゃくちゃ大切だと自分は思ってるんですよね。なので自然に自分の心の中にいつもみんなの存在があるし、だからいろんな挑戦をずっとし続けながら生きてこられたなと本当に思ってます。自分をこう動かしてくれるきっかけっていつもみんなの存在なんですよね。だから本当に本当にね、毎日ありがとうでいっぱいですね。うん、自分たちが楽しく生きてる姿、たまにはこう弱ってる姿を正直にこう表現につなげながら、それを見てもらって楽しんでもらえたり、うん、なんかみんなの何かのきっかけになれてたら本当に嬉しいなといつも思ってます。ありがとう長い間。じゃあ続いて、たくさん本当に来てる。はしくんのそばにはいつもラーメン、ありがとう。皆さんこんにちは、初メールです。8月21日のカラオケナイト最高に楽しかったです。そして結成18周年おめでとうございました。自分が好きだったスキャンダルを一緒に過ごす中で、彼女も好きになってくれて、カラオケナイトに一緒に参戦しました。笑顔で演奏する皆さんを見ながら2人で楽しく歌っていました。2人とも小学校教員で、自身の夏休み最終日にいい思い出ができました。ありがとうございました。これからもずっと大好きです。彼女もマニアに登録しました、ということです。ヘイティーチャーですね、ありがとう。素敵。このパターン多いですね。パートナーのどちらかがファンでいてくれて、それでお相手もね一緒に聴いてくれるようになるとか、一緒にライブ来てくれるとか、すっごい嬉しいですね。近い人が好きなもの影響されるからね、やっぱり。ありがとう、めちゃめちゃ嬉しいです。続いて、カラオケナイトの主役はスキャンダルとスキャンダルファンさんから、ありがとうございます。スキャンダルの皆さんこんばんは。結成18周年おめでとうございます。そしてリナさんお誕生日おめでとうございます。カラオケナイトボリューム2参加しました。ちなみに5年前のカラオケナイトも参加しました。すごい。今年は5年前と少し違うところがあります。それは今年のカラオケナイトは仲良くなったファンの方たちと一緒に楽しめたことです。前日にカラオケナイト前夜祭をやるという投稿を X で見つけて、楽しそうだなと思い参加しました。そこで仲良くなったファンの方たちと一緒にカラオケナイトを楽しみました。5年前と同様にスタンダードの英語の歌詞は全然歌えませんでしたが、めちゃめちゃ楽しかったです。 4人それぞれの選曲も本当に良かったです。今年のカラオケナイトは5年前よりさらに楽しめました。またカラオケナイトやってほしいです。最後になりますが、18年間続けてくれたこと、そしてカラオケナイトというイベントを開催していただき本当にありがとうございます。これからも応援していきますということです。前夜祭やってたの？すごくない？喉の強さそっかそっか、そういうの X でね広がってるんですね。輪が面白いな、現代の楽しみ方だな、すごいよな。こんだけこう気合を入れて楽しんでくれてね、やりがいありますね本当に。どのライブも、一緒にこう乗っかってくれるっていうのをね、めっちゃ嬉しいですね。本当みんなのおかげで18年こんなに楽しくいろんなライブやってこれましたね。ありがとう。はい、続いていきます。オフタンさん、ありがとうございます。スキャンダルの皆さんこんばんは。カラオケナイトとっても楽しかったです。ありがとうございました。ここで私が猛アピールしたいのは、キャッチアップを欠かさず聞いてますってことです。会場ではあまりの人数の少なさに私も驚いてしまいました私も陰ながら X でキャッチアップの感想をつぶやいたり、聞いてくれと言ってみたりしているのですが、てんてんてんというところで終わってますね。いや、ありがとうございます。そうそうそうそう、いや、もちろんね、大前提めちゃめちゃたくさんの人が聞いてくれてて、毎週すごい量のメールが届いてるんですよ。全然紹介しきれてないぐらいなのね。なんだけど、なんかせっかく長いこと続いてるバンドだし、そのバンドがやってる長く続いてるこうポッドキャストの番組なので、より広く届けたいというところで、4人でよくこうちょっともうネタ的に、いや、もっと聞いてくれよという話をよくしてるんですよね。まあやっぱキャッチアップ大事にしてる場所なので、より広く届けたいなということで、そういう話をよくするんですけど、で会場で聞いたんですよね。でそしたら、もっと、まあ、めちゃくちゃコアなファンの人が集まってくれてる日だし、結構 90% ぐらい聞いてくれてるよな、さすがにって思ったら、ほんまに 40% ぐらいやったんですよびっくりして、ほんまにってなって、でキャッチアップの存在はもちろん知ってると、もうほんと 99% ぐらい知ってたね。それはそれはすごいありがたかったんだけど、でも 40% ぐらいしか聞いてなかったんですよ、その場にいた皆さんは。だから知ってんのに聞いてないってことは、無視してるってことなのっていう話をして盛り上がりましたねなんかさ、キャッチアップのハッシュタグみたいなとかさ、例えば作ったりしてたら X とかでもつぶやきやすかったり、ストーリーとかにも書きやすくなったり、それをこうなんやろ、見て楽しんでくれて、気になって聞いてくれるっていうことにつながったりとかもすんのかな。だからそういうのもまたメンバーと話して考えてみようかな。でもありがとう、こうやって熱心にね聞いてくれて、感想までつぶやいてくれてる人がいるっていうのはね、力になりますね。ありがとう、これからもよろしくお願いします。はい、たくさんメールありがとうございました。もう読み切れないぐらいね、本当に今週もたくさんいただいたんですけど、どのメールもすごい熱量が高くて嬉しかったです。メール読んだ方全員に番組オリジナルステッカープレゼントするので、楽しみに待っててください。もうね、元気出るな、みんなのメールとか感想を読んでると、よし、またこっから頑張るぞっていう気持ちにねさせられます。本当にこう言葉にして人に伝えたりこうしていくのってすごい大事だなって改めて思いますね、キャッチアップやってると。なので今聞いてて楽しんでるけどなかなかメール送れてないなっていう方もいると思うので、1行2行でもいいから、ぜひ何でもいいのでメール送って来てください。楽しみに待っています。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ
メイジブルガリアローグルマ。
エンディングあっという間でしたね。楽しかった。4人でやってるとメールも1通2通ぐらいしか自分で読まないけど、こう全部読んでみるっていうのも面白かったな。すごい楽しかった。はい、スキャンダルマニアツアーが10月から始まります。10月8日大阪、9日名古屋、22日東京です。10月22日はデビューの記念日でもあるので特別盛り上がりそうですね。頑張ります。そして10月4日は銚子導館2024、6日はパラサイトデジャブ2024、オーラルの皆さんにフェスに呼んでもらいました。頑張ります。そして12日は東京アイランド2024、26日は麦の時音楽祭2024です。これはバンドセットじゃなくてこうアコースティックのセットでお届けするライブです。そして、8月21日に発表されました、今年もやります、12月24日ベストクリスマス2024トヨスピットということで、もう年末までライブもスケジュールパンパンになってきましたね。これからもちょっとポツポツとプラスされていくと思うので、お知らせまた楽しみに待っていてください。次回の更新は9月2日月曜日。もう9月ですね。あっという間に暑さも落ち着いてくるのかな。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、YouTube ミュージック、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックしてみてください。スキャンダルキャッチアップ、お送りしたのはスキャンダルドラムのリナでした。バイバーイ。